ながら、私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているその期待して、出会いを持っていきたいというふうに思います。ですね、今日はですね、最初に、フィリピンチームがですね、使わされて、ショートムービーができてるんですけども、もう全部前、先週にできてたんですけども、礼拝の中でですね、ご一緒に見ていきたいなというふうに思います。じゃあ、ちょっと見ていただいてもよろしくお願いします。 ございました。感謝します。ですね、素晴らしい、またパソコンでですね、いつでもまだ東京教科の方に載ってますので、また見ていただきたい、東京教科のホームページに載ってますので見ておいていただきたいというふうに思います。素晴らしいですね。フィリピンは殉教事件が許されたですね、特別な地ではあるんですけども、神様のしている働きが素晴らしいですね、恵みが注がれているなと思います。ぜひ見て、またフィリピンのためにもですね、個人のためにもまた取り直していただければと思います。それでは、御言葉を開いていきたいというふうに思いますけども、今日はですね、また映像のことなんですけど、ティーパーティーの時にですね、佐々木さんの、乗り物の酔いの、癒しの証をですね、動画にしてですね、それを編集してくださったんですけど、それをまた皆さんですね、見たいと思いますので、また見ていただければと思います。しますと、それでですね、日本新聞が出てますので、ぜひまたご覧ください。EU とかイランの動きに関してですね、一面で載ってますけども、あと このお寺でですね、先週ちょっとこれしましたけども、寺の本堂で安らぎの歌が歌われたっていうですね、トゥルバインが甲府にあるですね、400年 の、 歴史のある、お寺で、この本堂でその檀家の方々が集まってですね、コンサートしたということなんですけど、本当に多くの方々が泣いていて、またお坊さんもですね、泣いていて、ぜひこちらにも来てほしいって、他のお寺にもですね、何かこの招きがですね、あったということです。またさらにですね、いろんな方々に、この賛美や安らぎの歌が入っていくなということを思いますので、このところ覚えていただきたいと思います。またこのお寺神社でこのコスプレを歌うようになるっていう、この神様の予告示しがあったんですね。そのことのこう成就がこう始まってきたなっていうことをですね、思います。ですから、いよいよいろんなこう宣教っていう面でですね、働きが始まっていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で私は人々の目においても、神様は宣教において他の人たちにイエス様を述べ伝えるということですね、用いていかれるということを覚えていきたいと思います。ある方は直接じゃなくてお祈りし取り出す方もいるかもしれませんし、インターネットを通してですね、やる方もいるでしょうし、いろんな形があるんですけど、私たちはこう神様に宣教のためにですね、こう先に救われて用いられていくということをですね、特にこれから終わりの時代に向かって用いようとしておられるということを覚えていきたいと思います。それでですね、白馬大会、長野県の白馬村で行われるこの全国ゴスペルグループコンテストの出場枠が決まったのですね、言っています。で、九州はですね、出場枠が1位なんですね、前年の成績によりますの で、 でただ次点は3入るので、次点がですね、もう含めて全部こう出場できるようにですね、お祈りしていただければというふうに思います。から、伝道面では肩関節周囲炎の癒しと扁桃炎ですかね、の癒しっていうことですね、書いている。特にいろんなこう病気が今癒されているっていうことをですね、思いますので、ぜひ読んでですね、またいろんな方々に用いていっていただきたいというふうに思います。あとブログにですね、教会のブログに書いたんですけども、妻がですね、ずっとこの赤切れでですね、ずっとこう冬は大変だったんですね。で、ひどくなるとこうさすがにこう祈ってたりしてたんですけど、すぐまた忘れたりしてたんですけど、いつもこの絆創膏が2つ3つこうくっついててですね、でピアノ弾くときも血が出てしまったりとかして、こう パキッと割れるようなですね、ああいう赤切れだったんですけども、で今回教会でですね、でもまた祈っていただこうということで祈っていただいたんですけど、そしたらですね、治っちゃったんですね。それで今特に寒い時期で、今週、先週も特に寒い時期だったわけなんですけど、その全然絆創膏なしでですね、やられるっていうのはその、まあ、奇跡だって言ってましたけども、本当にですね、主は癒しをなしてくださっています。私も口内が癒されたんですけど、いろんな癒しがですね、起こってきて、また教会で忠実にこのカリスマはですね、癒しの祈りをしたり、賜物を用いていくってのはすごく重要だなってことなんです。あるところからぐーっと働きとか技とかですね、そういう、神様の働きが始まってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そのことを覚えていきたいと思います。あと、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。それから、これからの予定なんですけれども、2月になってですね、2月6日に殉教聖会があります。西坂の丘で、今年はですね、殉教する方々が26世紀が殉教した場所でですね、殉教聖会、殉教記念聖会がもたれます。ぜひお見てください。2時からですね、午後2時から行われます。1時間半のですね、時間になりますけども、ぜひ見といて いらしていただきたいというふうに思います。またちょっと寒いので、介護室とかも用意してあるということですけども、まあ、来られる方はぜひですね、暖房というか重装備をしてですね、来ていただきたいと思います。あと椅子はですねありませんので、こういう折りたたみ式の椅子とか自分で持ってきている方はですね、椅子を持って行っていただいたらいいなと思いますので、ぜひ椅子のことも含めてですね、なんかこう暖房の面もですね備えていってですねいただきたいというふうに思います。夜は長崎大学の中部講堂というところで、行います。夜は歴史と文化を学ぶってですね、人教のですね、そういう題でですね、行われますけれども、ぜひまた夜の方にですね来れるという方はですね、いらしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。そして2月7日は殉教ツアーというのがあってですね、伊沢清原誠牧師が26世紀の後をたどるですね、このガイドをしてくださって、そして、そこでまた祈ったり賛美を礼拝をしたりっていう、そういう時を持ちます。2月7日ですね。で希望者の方はまだ空いてるということですので、またぜひいらしていただきたいと思います。そしてまた2月7日チラシは作ったんですけど、福岡でですね、カリスマ聖会が持たれます。今回は太宰府ですね、太宰府館のマホロバホールというところで、3回ですけども、行うことになっています。200名ぐらい入るホールなんですけども、ぜひですね、いろんな方に誘っていらしていただきたいと思います。で今回は、2月7日は大分に行って、福岡に太宰府に来てくださるんですけども、パウロ牧師とともに伏見さんですね、奥様もともに来られます。ですから預言者の方が来られるので、ぜひですね、預言のこともですね、こう覚えつつですね、いらしていただきたいと思います。もちろん預言は吟味をすることが必要ですし、確認をしてから受け取るんですけれども、そういった預言の働きもですね、さらにこう与えられて、神様の言葉が太宰府でこう語られるということも、神様の大きな計画があるということもありますので、お祈りください。それからギフトがですね、共に回ります。太宰府でもですね、6時半から、夕方6時半から7時までミニコンサートを行います。ぜひいろんな方々誘ってですね、利用していただきたいというふうに思います。でまだその前にですね、ライブとかコンサートをちょっとこう探してるんですけど、まだ見つかっていないんですね。ちょっと雪のこともあるので、時間がちょっとはっきりしたい、到着のです、ね、時間がはっきりしたいので、このままライブでですね、いろんなところでこう導かれるところでライブするのがいいのかなと思いますけども、いずれにしてもここのところですね、ライブできるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。前はライブからそのまま世界についてくる方とか、コンサートに来る方もですね、おられましたので、ぜひですね、御心のところでこうギフツが立って賛美できるようにですね、お祈りしていただければというふうに思います。ね、よろしくお願いします。あとはですね、パール牧師は8日まで 放置されて帰られて、ギフスはその種をですね、金、銅とですね、煮て帰るということですけれども、よろしくお願いします。それが2月ですね、16から18日まで、白馬スネルボイキャンプというのをですね、またあります。見た目の賜物ですね、9つの癒しとか予言とか奇跡とか、そういう賜物の学びと特訓と、それと映像セミナーですね、映像祭というのがあって、各教会からいろんな映像を作ったのをこう発表して、それでこう、コンテストをするっていうんですね、映像の引き上げのために行われる、そういうのもあります。ですからぜひご連絡ください。福岡からも後でまたお見せしたいと思うんですけど、佐々木さんの乗り物酔いが治った癒しの証とかですね、それから御言葉のイエス様が語られた御言葉の文のこの動画をですね、作ってありますので、ぜひまた用いられるようにお願いください。また映像祭だけじゃなくて、ホームページでどんどんですね、これから動画をですね、用いようとしていますので、ぜひそのことを覚えていただければというふうに思います。ですね、それでは御言葉に入っていきたいというふうに思いますけれども、それとですね、今日の夕方から、今日の夜からですね、長崎で断食祈祷聖会があります。で、2月1日水曜日までですね、行われます。で、住居聖会と個人個人の祈りの課題を祈る時なんですけども、私も参加しますけれども、ぜひまた健康が守られてですね、御心の祈りを祈ってくれるように祈っていただければというふうに思います。また皆さんもですね、これから人形正解とか正解あるんですけど、こう神様の言葉をくださると思いますので、一人一人に神様が語ってくださる言葉をですね、受け取っていっていただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉を開いていきましょう。今日はですね、ピリピ人の手紙の4章を開き しました。4章のところですね、4章の4節から、お見出します。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。とあります。ピリピ人への手紙っていうのは、パウロがですね、書いた手紙であります。で、パウロがどのような時に書いたのかっていうと、獄中書簡って言われてるんですね。牢屋の中で、囚人としていた時にこう、ある自由を与えられていて、そして牢屋の中でこの、このピリピ人の手紙っていうのを書いたんですね。で、ですからパウロ自身は囚われの身だったわけなんです。で、不自由な身であって、そしてこの後どういうふうになるかっていうことがまだよくわからないんですね。ローマで殉教していったと最後ですね、語られていますけども、そのような状況の中にありました。でもパウロはいつも主にあって喜びなさいっていうことをですね、言ってるわけなんですね。で、ですからこう、主にあってとありますように、これはこう信仰によって喜びなさいということをですね、パウロは言っています。で、私たち一人一人に歩みてもですね、次から次にですね、問題が許されたり、ですね、一難去ってまた一難じゃないですけど、一つ問題が終わったらまたすぐ許されたりとかですね、いろんな心配事はこう絶えずこうやってきたり、問題が絶えずやってきたりするわけなんですね。ですからその中でこういつも喜ぶってことは、私たちにはこう、この感情的にはできないことであるわけです。でもこう主にあってと書かれていますけれども、ですから、信仰によって私たちはその中で主を喜んでいくっていうことですね、なすっていうことが重要であるということを覚えていただきたいと思います。今ですね、地震のことがですね、今こうニュースで言われたりしていますし、私たちの時代っていうのは特にこの終わりの時代であって、こう何が起こってくるか分からないですね。想定外のことが起こってきたりする時代でもあるわけです。ですから私たちはこういろんなストレスとか緊張の中にいる時代でもあると思うんですね。その中で私たちがこう、でもいつも心から神様を賛美して喜ぶということをですね、成していくということがすごく守りであり重要であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。 ね、ですから感情は私たちはですね、落ち込んでいたりがっかりしていたりですね、または怒っていたり、ですね、沈んでいたり、いろんな感情があるんですけど、感情に立つのではなくて、問題や困難が心配があってもそれをこう喜ぶということですね。神様にその主をその中で褒めたたえていくって、神様本当にこのことを感謝しますと感謝し褒めたたえていくということがですね、重要なポイントであります。で、皆さんさっき礼拝でですね、神様心から賛美されたんですけども、どんな状況の中にあってもですね、神様をこう喜んでそこで賛美するっていうのはすごく重要なんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。神様はそこにこう働いていかれますし、私たちはその神様の全ての計画を知らないので、いろんな問題困難の背後にある素晴らしい神様の計画がこう分からないので、落ち込んでしまったりですね、こう悲しんでしまったりするわけなんですけど、でも神様は私たちに最善以外なされないので、そして神様は素晴らしい計画を持って導いておられるので、私たちはまず信仰によって、心はですね、こう痛んでいたり悲しんでいて落ち込んでいたとしても、そのままでいいので神様に褒めたたえて感謝し喜ぶということですね、すごく重要なことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、また実際に皆さんも体験されたことあると思うんですけど、こう賛美して礼拝していくとですね、自分自身にまたこう本当に喜びが来てですね、本当に平安が来たりするわけですね。ですから私たちはその、信仰を落ちるっていうことがですね、私たちの場合にもまた帰ってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして神様の奇跡を行われるポイントは、今年ですね、喜びの声、賛美の声を上げることだっていうんですね、御言葉を通して語られています。ですから夜中で立つのようにもう絶対絶命ですね、こう皆殺しにされるというような、こうああいう本当にこう差し迫った時であったとしても、神様に喜びの声、賛美を上げるということですね、重要なことであるということを覚えていきたいと思いますですね。皆さんですね、そして一人ではですね、こうなんかこうできなかったりする時があります。だから教会が、私たちのように教会が与えられていますので、教会で共に主を喜ぶということですね、そしてこの問題に関して共に喜んでくださいとですね、そういうふうにしてこう一人一人共にですね、喜ぶということをですね、成していきたいというふうに思います。この大村っていうところですね、長崎にあるんですけども、そこにイスラエル辻王氏とラジオですね、皆さんもちょっとサミ大会をご存知だと思うんですけども、彼女はですね、辻王氏は神様に示されて大村商店街っていうところですね、サンビに行きました。で、ロジャーライブをいつもやってたんですね。 でもその中でこの喉をですね、壊してしまって、声帯を壊してしまって、その中で壊したわけじゃないと思うんですけども、喉が悪くなってしまってですね、そして、この声が出なくなってきちゃったんですね。で、そういう中でもでも導かれて大村商店街に行っていったんです。大村商店街っていうのは、その長崎はですね、諫早の大村っていうのは、そのターゲットとかですね、アメリカの企業の大きなのが入ってきたりとか、いろんなこう商業施設がどんどんどんどん入ってきてですね、周りはすごくこう、なんていうかこう、発展といいますかしてるんですけど、商店街はですね、逆にこう、シャッターを閉めるところが多くなっているっていうですね、そういう状況だったんですね。でも、神様はそこに行くようにって言われたんで、こう行き続けていったんですけど、そしたらですね、ある男性がやってきてですね、じっと聞いててですね、最後ですね、下手だなっていうふうにですね、言ったそうなんですね。で、下手だなって言われてですね、自分でもそう思うわけですね、こう声が出てない時だったので、でもですね、がっかりしたんですけど、家に帰って祈ったらですね、また行きなさいっていうんですね、また行って言ったわけですね。そしたらまた今度別の男性が来てですね、もうやめたらっていうふうにですね、言われたそうなんですね。で、またですね、すっごい落ち込んでしまってですね、っていうのは、次の人はこう、賛美が飯なので、そこをですね、それをこう、やめたらって言われたらですね、それはすごく、ショックであるわけなんですね。で、しかし、確かに声も出てないんですけど、言われてしまってですね、でも家に帰って祈ったら、で、感謝したらですね、また行きなさいって言われてですね、で、1年間ですね、何にもですね、起きなかったんですけど、こう生き続けたわけなんですね。で、そしたらですね、その中で、 あるこの夫人の方がですね、こうずっと聞いていて、そこ救いが起こってきたんですね。そしてその後ですね、男性の方々も加えられてきてですね、で最初はこう拍手するだけだったんですね。でその方があんまりこう大げさに拍手してくださるもんですから、こう周りの人がびっくりしてですね、集まってきてですね、まあ、そういう効果でですね、すごく用いられた方がいるんですけど、でもあなたも歌えませんかって言われてですね、その方歌うようになってですね、でゴスペルクラブにも来るようになってきてですね、そしてその共に歌えるようになったんですね。でまたもう一人ですね、別の方が、男性の方が来られるようになってですね、でその方はですね、一緒に歌ったりしませんかって言ったんですけども、もう来年だったらですね、やりたいと思いますって言ってこう書いちゃったそうなんですね。で来年ってのも1年後なんですけど、でも そう言いながらですね、その次の週にまた来てですね、そこからもずっと一緒にですね歌うようになっちゃったそうなんですね。でそして今ですね、男性が2人、女性が1人ですかね、あともう1人誰かいると思うんですけど、どんどんどんどん増し加わってきてですね、で先日はケーブルテレビから取材があって、その後は NBS ですから、その、長崎放送からです、ね、依頼があって来たそうですね。でみんなこう清掃してきて、急にですねびっくりしてですね、いつもこう下駄とかで来るんですけど、みんな清掃してきてですね、賛美して緊張して歌ってたって言いますけど、で歌ったそうですね。それでですね、それでそういう中で大間商店街がリニューアルしてですね、全く全部新しくして、でこういろんな大型店にも対抗できるようにということで綺麗にしたんですね。その場でその時にこうステージを設けたんですね。でそのステージでいろんなことをして、催し物をしてお客さんをまた呼ぼうということだったそうなんですけど、そのリニューアルしたステージで毎週毎週ですね、毎週歌ってくださいっていうふうにこう依頼が来たんですね。で今は毎週ですね、このライブをですねするようになったんですね。で喉が壊れてしまってですね、そして悪くなった時に下手だなとかですね、やめたらって言われてですね、いろんなことを言われてもうがっかりしていたわけなんですけども、でもその中でこう神様を褒めたたえることをやめなかったんですね。そして神様が言われたところにこう生き続けたわけなんです。でその中でですね、こう技が起こってきたんですね。で今発声法もですね、彼女音楽の先生ですからクラシックをやっていたわけなんですけど、それを一旦全部捨ててですね、そして今はそのスティーヴィー・ワンダーとかマイケル・ジャクソンとかですね、そういうグラミー賞を受けた140人ぐらいの方がこう習っているそうなんですけど、そういう発声法があるそうなんですけど、クリスチャンの方が考えた発声法なんですけど、それに切り替えたんですね。でこう声帯に無理をしないですね、この歌い方なんですけど、それにもう完全に切り替えてしまってですね、またこう歌えるようになってきたわけですね。でいつも主にあって喜びなさいって、いつも喜べないんですね。でもこれは信仰によって喜んでいくってことなんですね。でですから皆さんですね、自分の心がですね、自分に嘘をついているとかですね、嬉しくないのに喜んだり喜ぶふりをするのはですね、自分に嘘をついているとかですね、全然思わなくていいんですね。嘘をついてていいんですね。神様の前にですね、私たちが喜ぶっていうことをですね、出していくっていうことを覚えていただきたいと思います。で皆さん一番嬉しい時にですね、思い浮かべていただきたいと思うんですね。受験の人だったら受験に合格した時とかですね、この恋人に会った時とかですね、とにかくそういう一番嬉しい時を思い浮かべて、神様にはこうそういう嬉しい時のことをこう、嬉しい時って喜びますよね、本当に。その喜びをこう神様に向かって捧げていっていただきたいと思います。でですね、で5節からまたお願いします。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい、主は近いのです。で、この寛容な心とあります。ですからいろんなこう人とのぶつかりとかですね、問題とかが起こってくるんですけども、でも忍耐を持ってですね、また感謝を持ってこう歩むときに、確かにこう多くの方々が私たちを通してこう主を知っていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。 で6節、今日は特にこう6節7節のところをですねお話ししたいと思うんですけども、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い煩ってはならないよっていうふうに神様言ってるんですね。そしてこの人のすべての考えに勝る神の平安があなた方を守ると言っています。で私たちにとってはですねすごく大事なことはですねこの神様から来る平安ですね。何もその誰も奪うことができないですね。どんな状況もですね変えることができない神様の平安が私たちの中にあるっていうのはですねそれが私たちにとって本当に必要なことなんですね。ですね。私たちというのはですね、多くの場合、その私たちの思いでですね、行動しているわけなんですね。ですから、恐れがあるときとか心配事があるときに、私たちがその恐れとか心配事を土台にして行動していくときがあるわけですね。で、例えば私だったらですね、よく平安を失うことがあるんですけど、それはですね、時間に遅れそうになるときに車でですね、遅くなってしまって、出版に間に合わないとかですね、そういうときですね、そういうとき焦るんですけど、で焦って行動に出すときにですね、事故に遭いそうになったりですね、スピード違反になってしまったり、かえって遅くなってしまったりするんですね。で私たちっていうのはその恐れや心配に立って行動するときにこの自滅してしまうんですね。かえってそのマイナスになってしまうんです。でもその時に大事なことはこう神様に信頼するっていうことなんですね。でそのことをですね覚えていきたいと思います。神様はその平安を与えたいと思っているわけなんですね。で6節を見します。何も思い忘らないでとあります。そしてあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。でまず、感謝しなさいということをですね言っています。ですから神様の部屋が大事なんですけどその感謝をするということですね。ですから今例えばこう問題や困難恐れることが許されていたらそのことをですね神様こんな問題が許されていることを感謝します。またこういうですねことが突然起こってきたことを本当に感謝しますっていうんですね。私たちはまずそのことを神様に持ち出してですねそのこと自体をですね感謝していくっていうことをですね成していきましょう。感謝するときに恐れっていうのはなくなっていくんですね。神様本当にありがとうございますってこう感謝するだけでガラッとこう変わるんですね。そしてそれはこう気のせいとか気の持ちようじゃなくて感謝するときにこう状況も神様が変えていってくださるんですね。ですから感謝するっていうことですね。そして御心が分かってくるんですね。神様感謝するとあなんだこれはこうすればいいんだとかですねこれは大きな問題じゃないとかですね御心が分かってくるんですね。対処法も分かってくるんですね。で神様は感謝するときに私たちに働いてくださって私たちの内側にこう技を出してくださり外側にも技を出してくださるんですね。ですからそして喜びがきます。ですからそのままを感謝するということをですねまず出していきましょうですね。ですぐで感謝って忘れるんですね。心配事が来たときに思い煩いが来たときにそれをすぐ感謝するとですね私たちですぐこうなんだ大丈夫だって分かったりするんですけど感謝しないとだんだんだんだんだんそれが重くなっていくんですね。私最近ですね祈ってて思ったことがあるんですけど自分では気づかないうちにですねこうその重荷っていうのはですねだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん自分では気づかないんですけど重荷っていうのは自分の中にだんだんだんだんだんだん重くなってきてしまっていたなっていうことを思うんですね。で本当に神様を賛美して喜ぶっていうことがこう失われていくときに確かにこう自分でも気づかないうちにですねなんか重荷がですねだんだんだんだんだんだん自分の上に積み重なっていってしまうんですね。でサタンもその重荷で私たちをこう潰そうとするわけなんですけども私たちはそのまず感謝をするっていうことをですねしていただきたいと思います。バレーボールでもですねこのボールを持ってたらその 反則になってしまうんですね。ボールが来たらすぐこう相手にパスするとかですね、こう打たないといけないわけですけど、何か問題が来てもすぐ神様のところにですね、感謝を持ってですね、感謝を持って賛美を持ってこう神様にこう返すっていうことをですね、何していっていきましょう。でそして感謝を持って捧げる祈りと願いによってとあります。で祈るんですね。でこの祈るっていうことがですね、私にとって重要なこうポイントであります。で、ですから神様に祈るっていうことですね。で祈らないと私たちはこう不安や恐れの中にこう閉じ込められてしまうということをですね、焦りにやられてしまったりするわけなんですね。ですから祈ることを出していきましょう。でその時に今日はディボーションの箇所でイエス様のゲッセマネのところなんですけども、1時間でも目を覚ましていることができなかったのですかとイエス様は言ってるんですが、皆さんですね、1時間ですね、1時間ですね、ぜひ祈るっていうことをですね、話していっていただきたいと思います。1時間こう神様と交わるとですね、大抵の問題はですね、祈りに入るときはですね、もうダメだと思って入るんですけど、祈りが終わってくるときはもう大丈夫だと思ってですね、出てきたりするんですね。で1時間祈るっていうのはですね、すごくなんか重要ですね。で神様と個人的にですね、1時間祈るっていうことをですね、まず話していきましょう。で最初は祈れないんですね。パウロ牧師も言っておられましたけども、最初は2分とか5分しか祈らなくて、そう祈れないのが当たり前なんですけど、祈れなくて、でも祈りの格好だけしていったわけですね。最初はこう祈ってて、はっと気がつくと1時間経ってですね、精霊が導かれてですね、祈りがこう早く、あっという間に時が過ぎたと思ったらですね、よく見たらこう下にこう よだれが垂れていてですね、実は寝てたっていうですね、5分祈って、あとの55分はですね、寝てたわけですね。でも祈りの格好だけをでもですね、するってすごく重要なんですね。祈る格好だけでもしてると神様は働いていかれるわけですね。ですから寝てしまうんだったら意味がないからやめようっていうのはそれ逆でですね、信仰によってこう祈りの格好だけでもしてると神様はその祈りとして見られますので、祈りっていうことですね、すごく重要であります。で1時間ですね、祈るっていうことですね、神様に静まったり神様に全てをこう言っていく、ね、祈っていくのが重要であります。で、そしてまた祈れない時ってあるんですけど、教会でですね、共に祈るっていうこと、だからみんな人は祈れないんですけど、教会で祈るとすごいたくさん祈れます。お互いのことはですね、信仰を持って祈れますので、教会で祈るっていうことをですね、自分で神様と祈り、そして教会でも神様共に祈るっていうことをですね、していきましょう。そして、もう一つはこの願い事を神に知っていただきなさいとあります。願い事ですね、で願い事を祈るっていうことですね。でそれは心からの願いを祈るっていうことなんですね。で本当に神様にですね、こう心から祈る、願いを祈るっていうことをですね、なしていく必要があります。でたくさん祈っている方でもですね、意外と本当にですね、こう本当に必要な祈りは祈ってなかったりすることがあるんですね。でですから私たちはこう心の願いっていうのを神様は聞かれるので、ですからまず心から願えることを祈っていただきたいと思うんですね。こうしてほしい、ああしてほしいっていうことをですね、心から願っていただきたいと思います。で最近私思うんですけども、特に取り出しに関してですね、誰かのために確かに祈るときに、その方のためにですね、何もすることができないし、何も言ってあげることもできないですね。その状況を変えることもできないんですけど、ただですね、埋めるようにしか祈れないんですけど、その祈るって心からで祈るとですね、神様は本当に働かれるんですね。で取り出すっていう意味もですね、心からの願いが神様聞いてるんですね。ですから心から祈るっていうことをですね、出していきましょう。そして一番求めてるものを祈っていただきたいと思うんですね。例えばですね、うな丼が欲しいと思ってる、うな丼が食べたいと思ってそれを祈るに、私は が不信仰だし、きっと神様はくださらないから親子丼ぐらいにしとこうとかですねその2番目3番目っていうのを祈るんじゃなくて、心の願いですね、私はこれが欲しいんですっていうことをですね、1番目のものをですね、まず主に求めていただきたいというふうに思います。そして思い患いがあったらですね、それを祈るんですね。いろんな他のことをじゃなくて、こう自分が今一番こう問題としている事柄を祈るっていうことをですね、成していっていただきたいと思います。で、祈ってるけど何も変わらないっていう方はいるかもしれませんけども、感謝し、また祈り、また確かに神様の時っていうのがありますから、すぐに答えられないこともあるんですけども、それは神様の素晴らしい計画が用意されているということをですね、覚えていただきたいと思います。またあることに関しては確かにこう神様はその祈りをちょっと方向が違うから変えなさいよという時がありますから、それは変えていく必要があるんですけども、でも基本的にこう神様は私たちの祈りを聞いておられるんですね。だから神様は私たちに何も思い出されてはいけないよということ、そして感謝を持って祈りなさいということをですね、私たちにも語っているわけです。そして、そしたら私の平安をあなたに与えようということをですね、言っています。なぜですね、そうすれば人のすべての考えに勝る、この神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。ですね、何もこう奪うことができないです。素晴らしい神の平安ということですね。そして、ちょっと戻りますけども、願い事、心の願いっていうのを聞かれるわけですね。で、前にもお話ししましたけど、冷凍庫に閉じ込められた方の証ですね。その方は教会から離れていてですね、もう神様から離れていて、こう生活してたんですけども、冷凍庫のこのコールですね、冷凍庫の仕事をしていたんですけども、その時にある冷凍庫の中で仕事していたら、自分の知らないうちに後ろの戸が閉められてたんですね。誰かが閉めたのか、自然に閉まってしまったのか分からないんですけど、閉まっちゃってたんですね。で、はっと気がついて、出ようとしたらこう出れなくなったわけなんですね。そしてもう時間的にですね、次の日の朝まで誰も来る予定がないわけですね。で、もう絶対絶命になってしまってですね、その時はその方は真剣にこう神様に祈り始めたわけですね。神様ご無沙汰しておりますって言ってですね、申し訳ありませんって祈って、で神様どうか助けてください、もうですね、誰もこう助けに明日の朝まで来る予定は全くないので、このまま行ったらもう投資しますって言ってですね、助けてくださいってこう真剣に祈ったわけですね。そしたらですね、絶対ですね、その時間に人が来るはずがない時間ですね、なんか機械の故障かなんか分からないですけど、ある方が来てですね、たまたまこうドアを開けたそうなんですね。それでその方は命が助かってですね、出れたっていうことなんですけども、その神様ですね、私たち の心の願いをですね聞かれます。ですから神様に祈ることをですねやめないでいただきたいと思います。そして心からの叫びっていうのをですね、神様にですね、していっていただきたいと思います。それを神様は叫まれないですし、神様はその祈りに応えていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして神様を与えるのはこれ神の平安であるっていうことですね。で今度殉教聖会がありますけども、26世紀の人たちはこの死を前にしてですね、この恐れではなくて喜んでいたんですね。神様の平安が与えられていて、そしてそれだけじゃなくて、その十字架の上から宣教していたんですね。イエス様はあなた方、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったんです、このイエス様を信じたら永遠の命を受けるんですということですね、そして救われるんですということを、この十字架からも語っていくことができたんですね。彼らはこう全てを失っていました。財産も何もかも取られて、そして自由も取られて、そして命も最後取られようとしている時だったんですけど、彼の中にあったのは恐れではなくて心配でもなくて愛だったんですね。その目の前にいる方々に対する愛にあって、そして伝道をしていったわけなんですね。私たちもそういう平安というのをですね、神様が一人一人これから朝に与えていかれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。 で、私たちの中にあるまた平安を多くの方々がですね、欲しいっていうふうにですね、思うときはこう、これからたくさんやってくると思うんですね。本当に時代が困難な時代になっていくので、あなたの信じている神様を私も信じたいっていうですね、言われる方々が多くこれから起こってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。最後に御言葉をお見せしたいと思います。読みいたします。ピリピの4章ですね、読みいたします。4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。パウロはもう一度言いますっていうですね、こう強調して喜びなさいっていうことをですね、だから喜ぶってすごく大事なんですね。サタンはこう恐れとか破壊を私たちにですね、こう思いを入れてきますけども、もうダメだとかですね、言ってきますが、こう喜ぶっていうことをですね、すごく、勝利のポイントであるってことを覚えていただきたいと思います。そして、あなた方の寛容の心を全ての人に知らせなさい。主は近いのですと。そして、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。で、神様は何も思い煩わなくていいよって言ってるんですね。そして私の前に出て祈りなさいということを言っています。そうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。そうすればこの人の全ての考えですね、こうしたらいいんじゃないかとか、ああしたらいいんじゃないか、またこうしたら、解決するんじゃないかとか、いろんなその思いを超えた神様の平安がですね、私たちをその何かがあるからじゃなくて神が守っておられるという平安がですね、与えられてくるということを覚えていただきたいと思います。で、それを奪うことができるものは何もないですね。どんな人であっても、どんな状況であっても、私たちからそれを奪うことができないということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。本当にこの時代の困難な時代に入ってきて、より多くの方々がこう恐れや不安や心配の中におられると思いますけども、また実際そういう、こう困難が周りにありますけども、しかしその中で神様は私たちに、主を信じる者に何も思い煩わないで、このあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、この願い事を知っていただきなさいと言ってくださっていることをありがとうございます。私たちは一個主にあって喜ぶことができることを感謝します。主にあって感謝をすることができることをありがとうございます。主にあって祈ることができる恵みが与えられていることをありがとうございます。私たちはさらに私たちの願いをあなたの前に全て出し、日々祈っていくことができるようにどうぞ導いてください。私たちの力、全ての思い煩いや心配を取り除いてくださり、私たちが主を褒めたたえていくことができるように、何もこう誰も奪うことができない神様の平安で私たちを主を満たしてくださり、私たちがその平安を持って進んでいけるようにさらに導いてくださることをお願いいたします。本当に平安を必要としている方々がこう、というようにたくさんおられます。神様は本当にこう、恐れの中にいる方がたくさんいますけど、その方々に私たちはイエス様を述べ伝えていくことができるように、どうぞ助けを導いてください。この方に信じれば、この方にこのやれば必ずこの大丈夫だということを私たちが本当にこう伝えていくことができるように、どうぞ助けを導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方、そのためにお祈りください。また、ですね、取り出している方、その方にためにですね、心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、今悔やみの時をもってですね、お祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの身の心からあがめ感謝いたします。あなたが、私たち一人一人が魂に幸を得ているように、全ての点でも幸を得、また健康であることを願っておられることをありがとうございます。また御体を見ている方々は一人一人の死を触れてくださることをありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えてくださいします。イエスキリストの皆によって病の霊魔の力を叱る。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 またこの、耳のありがとうをお願いします。星とつんぼの、ね、その方の力イエスキスのその方の耳を癒されよ、癒されよ、癒されよ、また聞こえるように、ね、またアトピーや皮膚炎のためにお願いします。イエスキスのその方々のアトピーや皮膚炎、イエスキスの皆によって見せる正常な状態にもない、アレルギーの症状、イエスキスの皆によって一人一人の力さ、またこの言葉がですね、与えられている方がいると思います。言葉が与えられているもの、それを告白してください。私はあなたの言葉を通して働くとおっしゃられます。言葉を奪われてはなりません。私の言葉を告白していきなさいとおっしゃられます。またある方は予言を語るようにこう導かれています。あなたは教会の中でこの予言をこの語り、また用いていきなさい。私はあなたに賜物を与えており、あなたの賜物、これからこの多くの人々のために私は用いていくと称賛されます。私の腰痛のためにお願いします。平成様とその方々の腰痛をこの正常の状態に、腎臓、膀胱、内臓のためにします。イエスキスの腎臓や膀胱、内臓の人々の内臓の働きを正常の状態にもない、うん、私たち人々が祈っている方々の精神と体に命じるイエスキスの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、肝硬変、イエスキスのその方々の力を感謝します。最近ですね、こう視力が落ちてきた方お願いします。イエスキリストのその方の視力、また目の症状をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。立ちください。アレルヤ、お参加します。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アオギコイネワクバ主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いつと私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。